国際線と国内線っていうのも、それはもう確実にこう分かれてるんですか？
あのね、私が関空に来るまでは完全に分かれてたんですね。
じゃあこの人は国内線専用、この人は国際線オンリーみたいな。
そうです。あの国際線の人は国内線も飛べるんですよ。ただ国内線の人は国際線の資格を取ってないと飛べないんです。
やっぱりそこでもこうステップアップしていく、
うん、ステップアップっていうか、そうですね、あのサービスが全く違うので、あと飛行機の機材も中の、あの設備も全然違う飛行機なんですね。
ああそうか、
うん、
そのサービスの内容の違いっていうのはどういうところに出てくるんですか？
国内線って飲み物ぐらい、今は少しなんかこう販売とかもやるじゃないですか、うん、ただ国際線の場合は主にリカーサービスとかミールサービスとか免税品の販売とかも出てくるんですね。 あとは国によって作成する書類がみんな違ってきたりするので、うん、そういうとことか覚えないといけないんですね、
うん、ああそうか。じゃあ国際線の方が圧倒的にやらなきゃいけないことが多いですね。
多いんですよ。大変なのってね、あれなんです、うん、あの機内って免税の物品がいっぱいあるじゃないですか、うん、お酒だったりそういう免税品の商品だったり、ファーストクラスだったらキャビアだったりとか、はい、そういうのを着くたびにね、書類を作って向こうの国の税関に出さないといけなかったりするんですね。あとパッセンジャーズリストとか言って、そういうどんな人が何人入国しますっていう、うん、書類とかね、そういうのをね、まあ、実は作ってるんですね。まあ、旅客の人が作ったものをチェックしていったりしてるんですね。
へー。
あの、お客さんが入国するときに作る、ああいう入国カードっていうのは、ね、あの、個人個人でご用意されるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あと、それとは別に飛行機自体が入国する書類っていうのがいろいろあるんですよ。
で、はるみさんはその国際線もやってらしたんですか？
そうですね。
へー。なんかあの、わ、楽しそうって思っちゃうんですけど。
楽しかったですよ。
楽しいですか？
うん、めちゃくちゃ楽しかった。
やっぱり楽しいんですか？
あの、若いうちは、体力があるうちは。
え、そんなに体力って問われます？
だって、例えば、うん、ニューヨーク行くとするじゃないですか。そしたらフライト時間が14時間ぐらいかかるとしますよね。
はいはい。
そしたら、私は当時は、千葉県の市川っていうところに住んでたんですけど、出社時間っていうのってね、飛行機が出発する機種によって何分前っていうふうに決まってるんですよ。
はい。
そしたら、朝の、例えば11時ぐらいにそのニューヨーク便が出るとしたら、うん、90分くらい前には、もうあのブリーフィングっていうミーティングが始まるんですね。
はいはい。
ただそれに合わせてのあのお客さんの情報とかサービスの情報とか、うん、注意しないといけないこととか業務が変わってる連絡とかをそのミーティング前までに全員が全部チェックしとかないといけないんですよ。だからやっぱりミーティングが始まる、まあ、真面目な人は1時間前ぐらいには行って準備始めたりするでしょ、
うん、
で市川からどんなに車飛ばしてもやっぱり1時間以上は絶対かかるので、
うん、
気づいたらね、36時間私起きてたのが最高ありますね。
それはきついな。
でもそれができたんですよね。
若さってやつですね。
っていうのでね。
へー。
やっぱりだから体力的にはすごいと思います。
例えばニューヨークに飛んで、帰りはまた帰りで、その、業務として帰ってくるわけでしょ？
そうですね。
あの向こうに着いて帰ってくるまでの間っていうのはどのくらい空くものなんですか？何時間ぐらい？
私はあのいい時代の CA さんなので、はあ、2泊とか3泊ぐらいいるんですね。
そんなに、え、それはもう完全に自由時間っていうことですか？
自由時間です。
あ、それはいいな。
今は多分ね、あの、うん、きっちきちで帰ってきてると思いますよ。
そうなんですか。え、なんでそれは変わっちゃったんですか？やっぱり、
ね、どこも時代的に厳しいから。 あとはあのデイリーフライトじゃなかったりもあったので。
何ですか、デイリーフライト？
飛行機って日本から飛んでいくじゃないですか、
はい、
でお客様降ろすでしょ、
うん、
そしたらそこでクルーもお客様も変わって3時間ぐらい経ったらまた日本に向けて帰ってくるんですよ。
あ、その飛行機がっていうこと。
そうそう、飛行機が、はいはいはい、だから、はいはい、毎日毎日それが飛行機飛んでくるんだったら、うん、2泊4日とかで確実に帰ってこれるんですけど、うん、それが週に2便とか週に3便だったら、うん、次の飛行機が来るまで待ってないといけないんですね。
あ、なるほど、
うん、
うーん、
楽しかったです。だから最初のうちは毎日来ないからそうそう、4泊ワシントンとか6泊8日ミラノとかありましたね。
もちろんそれは宿泊費も会社持ちでしょ。
それはもちろんです。
ですよね。何をしてました。やっぱり観光ですか。
観光、お買い物、あと向こうでライブとかコンサートとか、そんなのやってます。
いいなあ。
だからいい時代の CA さんなんです。
でもそんな時代であってもやっぱり国際便はしんどかったっていうことは、今の方はもっとしんどいっていうことですよね。
あのね、例えば、あ、そうそう、あの会社によって協定っていうので次のフライトまで何時間空けなきゃいけないっていうのがこう決まってるんですね、労働組合と会社のあれで、うん、で私はあの入社した当時は一月に60時間ぐらいまでしか飛んじゃいけなかったんですよ。
一月に60時間。
今ね、80、90は当たり前って言ってましたね。私最初は国内線に入ったんですけど、お休みがね、3231って確実に決まってるんですね。だから3日お仕事したら2日お休みして、うん、また3日お仕事したら1日休むっていう、そのパターンでずっとやっていくんですよ。で、そのまま成田行くじゃないですか。で、成田の場合は今度国際線ばっかりになるので、うん、例えばニューヨークから帰ってきたら次は必ず3日オフにしないといけないとかいう協定があるんですね、うんうんうん、でもそれはごめんなさい、真面目な話ばっかりだわ。あの国際線だからで、今ね、内際共有って言って、うん、国際線飛ぶ人もバンバン国内を飛んでるんですね、
う
ん、だからニューヨークから帰ってきても、うん、間違ってたらごめんなさい、もう休みが2日ぐらいで次はお昼ぐらいから国内線飛んでくださいとか、もうその日の次から夕方便の、あのラックスっていうかロサンゼルス行ってくださいとか、もうきっちきちのインターバルでみんなお仕事してるんですよ。
それはあの以前に比べて CA の数が減っているっていうことなんですか。
数ではなくて、やっぱり効率上げてるんだと思いますね。
回転を早くしてるみたいな、うん、
回転早くしてるって感じですね。
その飛行機の便数っていうのは増えて、
便数もやっぱり国際線も増えてるんだと思います。あ、うん、昔に比べて週に2回しかなかった便が今はね、うん、ほとんどデイリーに近かったりとかもあるし、
あ、うん、その例えばそのあなたは何月何日から、この飛行機に乗ってっていうようなそのスケジュールっていうのは、
うん、
結構前にもう分かってるものなんですか。
多分ね、2ヶ月ぐらい前には出てたと思いますね。ただあのスタンバイっていうのが、あのいわゆるジョーカーみたいなのがあって、それ何してるかっていうと、まあお家で待機してるか、うん、空港で待機してるかの2パターンあるんですけど、誰かがお休みしちゃうじゃないですか、はいはい、そしたら代わりに行かなきゃいけないんですね、うんうんうんうん、だからそうすると本当はスタンバイが1日だけだったら、うん、そのスタンバイ終わって次のフライトの予定が分かってても、スタンバイで例えばじゃあインド行ってくださいとか言ってインド行っちゃうと、一週間こう仕事がずれ込んじゃうわけなんですね。だからその後の自分のスケジュールがもうボロボロっていうのはたまにありますね。
はるみさんって子供の頃にあれ見てました、あのアテンションプリーズっていうドラマ。
あ、見てないんですよね。
あ、そうか、ちょっと世代が違うのかな。
うん、私はあの愛の滑走路、
それ知らないな、それ。
神谷二郎とかがパイロットでね、松坂恵子がお寿司屋かなんかの娘で、JAL のスチュワーデスなんですよ。
へえ。
それはね、子供心っていうか、ちょっと再放送で見たのは覚えてますね。
ああ、
うん。
あ、それはもうなんかすごくラブストーリー的な感じなんですかね。
そうでしたね。なんか大人のドロドロ。山本なんとかさんが、神谷二郎のこう、恋人みたいな感じのドラマでしたね。
山本なんとかさん。ああ、山本陽子さんだろうか。
そうそうそう。
ああ、当たりました。
うん、そうです。
なるほどね。
堀ちえみ世代ですね。私が高校生ぐらいだったから。
でもね、こんなこと言っちゃあれなんですけど、うん、日本の航空会社じゃない航空会社にね、うんうん、乗ったことありますけど、とっても恐ろしいっていうか怖いっていうか、うん、なんて言うんですかね、一口で言うと日本の CA の方とまるで違うイメージの方が。
アジアはなんかこう、なんだろう、みんなプライド持ってるっていうか、ちょっとこう職業的にもまだこうステータスが高い時期があったじゃないですか。でもアメリカとかヨーロッパになるとね、本当に一つの普通のお仕事だし、うん、私はカナダのね、航空会社のところに月に1回共同運航っていうので、そこに1人だけ乗って一緒に仕事してたんですけど、うん、本業で客室乗務員の人って1人か2人ぐらいしかいないんですよ。
ということは、
あとはね、うん、みんなね、テンポラリーって言って、うん、警察官の人とか、ジムの先生とか、防具でね、モデルやってる人とか、みんなこう、アルバイトみたいな感じで乗ってる人がほとんどなの。
そんなのありですか？
本当に本当に面白かったですよ。だから、あ、こういう、楽しみ方があるんだなってすごい勉強になりました。
でも今までの話を聞くとですね、うんうん、とっても大変じゃないですか、その CA になるための勉強とか。
大変なのかな。あ、訓練所は大変ですけどね。
例えばその覚えなきゃいけないこととか、
うん、
知っておかなきゃいけないことっていうのはすごくいっぱいあると思うんですよ。
うん、そうですよね。
例えばその掛け持ちでやってらっしゃるような方はちゃんとそれができてるんですかね。
私それもすごいなって思ったのは、もちろんそのカナダの会社の行く前にそのカナダの会社の訓練も受けるんですね、
うん、
でしばらく1ヶ月ぐらいずっと訓練を一緒に受けたりとかするんですけど、うん、日本人ってね、何でも受け身っていうか、じゃあこういうサービスをするので、うん、よくスチュワーデスさん、 CA がこうカートってわかります？通路をこうカラカラカラって押していって、その中から食事とか出す箱みたいなやつ、
はいはいはい、
あれをじゃあミールサービスするからセッティングしてくださいって言ったら、例えば日本の航空会社の私たち含めて教科書みたいなのを見ながら、うん、誰かに最初教えてもらわないと動けないんですね、うんうんうんうん、ただカナダ人とかね、アメリカ人ってね、全然何も見ないで自分で勝手に適当に乗せちゃうんですよ。
うん、それは自己流で。
そう、自己流で。こんなもんがいるんだろうなぐらいで。ああ、だからこうイメージで、まあもちろんこう見本みたいなのはポンって置いてるんですけど、それをね、見よう見まねで勝手にみんなやっちゃうんですね。だからね、あ、この自主性っていうか、
うんうんうん、
全然国民性もあるけど違うなってすごく思いました。面白かったですね。適当でも足りなかったら取りに行けばいいからって言われて、うん、あ、そっかって思いました。
あ、
うん、
そうか、
うん、日本人ってこうピシッと用意をして、うん、ピシッときちんとしようとするじゃないですか、
うん
うん、
まあそうですね、
うん、
で中でもやっぱりその CA の人っていうか、まあ、航空業界っていうんですかね、
うん、
の人に求められてるものってすごくレベルが高いと思うんですよ。
だって向こうはお客さんにもそんなに期待してないですもんね。普通にやってくれればって感じで。
そうなのか、
うん、
いやでもね、昔は違ったような気がするんですよ。例えば僕はディカプリオが出た、キャッチミーイフユーキャン、
詐欺のやつ、
はいはい、あれを見た時に、
うん、
あれパンナムのパイロットになりすましたんでしたかね、
うん、なんかどっかそうでしたよね。
あれを見てた時に一般の方々がパイロットとかスチュワーデスさんを見る目がものすごくその立派な方々っていう超エリートっていう目で見てるんですよね。
あ、でもそうですよ。私がいた会社も私より15、20上ぐらいの人は、うん、本当にね、もう女のエリートみたいな人ばっかりでした。
うんうんうん、
でもそれはやっぱりみんながみんな飛行機ってね、利用するものじゃない時代だし、うん、やっぱそこで働くっていうのですごくもっと厳しかったんだろうなって。
あ、
うん、お客さんもね、やっぱり最初は今の飛行機と20年ちょっと前の飛行機の中って多分客層全然違うんじゃないかなって思うんですよね。
でしょうね、
うん、
あとそのお客さんが飛行機に乗ってる時の精神状態っていうか、
そうそう、
がもう全然違うはずですよ昔と今では。
だって変な話、あんまり女子供乗ってなかったですもん飛行機に。
あ、そりゃそうでしょうね、
うん、
それ選ばれた人たちが乗るものですもん、あれ。
そう、女の人は本当にどこそこの奥様みたいな感じの人だったり、うん、まずは学生とかいなかったですねほとんど。
そうか
ねえ。
じゃあ例えばはるみさんがその飛んでらした13年間の間で、
うん、
始めた頃と徐々に変わってきたなみたいなの感じるところって何かあります？
でも私その前に視点変わっちゃってるじゃないですか、
は
あ
は
あ、だから昔の例えば大阪東京っていうビジネス路線があるんですけれども、朝一の便なんですね、
うん、
そしたらもう大阪に本社がある超有名企業の経営者の方とか、
うんうん
うん、そういう方ばっかりが朝スーパーシートっていうのがちょっとあるんですけど、
うん、
そこには全員乗ってらっしゃってて、
うん、
で成田は成田でやっぱりやっぱ政治的な部分もあるので、
うん、
そういうお客様が一気に増えるんですね。
じゃあなんですかそのエグゼクティブな感じ
そうそう、昔はね本当にサラリーマン研究を私すごい得意とするぐらいエグゼクティブサラリーマンの人がいっぱいでしたね。
マンウォッチングができるわけですね。
うん、今でもしちゃいますけどね
へー、
関空来たらやっぱりビジネスだけじゃなくってね、旅行にも行かれる方っていうのと、
うん、
やっぱり何しろ大阪っていうのがあって一気に客層変わっちゃいましたね、うん、
あ、
うん、
じゃああれですか、その例えば飛んでいく先どこどこ行きっていうのによってもかなり違うわけですよね、
うん、本当にそうです。もうニューヨークとかワシントンになったら、ああ儲かってる会社の人なのねみたいな、
あ
エグゼクティブサラリーマンのロンドンとかもそうですよね。
なんか例えばもう本当にもう観光客がほとんどだろうなみたいな、
イタリアとか、
そういうその便だと、
うん、
ちょっとしたその浮かれ気分なわけじゃないですかみんな、
うん、みんな楽しそうですよね。それはそれで
修学旅行のバスの中みたいな、
うん、あ、修学旅行も増えましたね。昔は
そうか、
うん、修学旅行って国内線の北海道とか、ね、うん、沖縄くらいだったけど、今カナダとかシドニーとか、
うん、
高校ぐらいの修学旅行でも行っちゃいますもんね、うんうん、
そうか。いやなんかでも修学旅行その学生ばっかり ドバーッと乗ってる飛行機って嫌じゃないですか。
そのね、学校もやっぱりありますよね。
学校ごとのカラー
ファンに、うん、学校ごとのカラーってあったし、いくつかファンになった学校もありますもんね、
う
ん、
ああそうですか、
うん、男子校でもお行儀がいいっていうか、こう鍛えられてるマナーのいい男子校っていうのもいくつかあって、うん、面白いですよ。女子校もいろいろだし、
うん、
名古屋のお客様も楽しい方多かったですけどね。
え、そんなに違いますかね。
結構ね、名古屋と大阪はね、
うん、
他府県の人にはきついと言われてる基地なんです、
ね、え、きついどういう意味できついんでしょう
お客さんがやっぱりフランクな、ね、フレンドリーな方が多いからかもしれない。
ああ、いや大阪はわかりますけど、名古屋もそうですか。
名古屋はね、でも私ホノルルしかやったことないんですよ。名古屋ホノルルっていうのが昔あって、
さっきとホノルルだからですよ。
そうそう、ホノルルだから弾けたのかもしれないけどだいぶ面白いことありましたね。
どんなことですか
言えなかったらもう切ってくださいね。
あ、はい、
名古屋ホノルル乗ってるとね、
うん、
一人のお客様がね、頭痛いっておっしゃったんですね、
うん、
一応飛行機って普通に飲むようなお医者様が使う薬もあれば、
うん、
私たちが普通に飲むようなお薬もあるんですけど、バファリン一応乗ってるので、
うんうん、
バファリン飲んでみますかと、
うん、
で本人が飲むっておっしゃるからあげるじゃないですか、
うん、
そしたらね、隣に座ってるお客さんもバファリンくださいって言うんですよ、
うん、
で後ろに座ってるお客さんもバファリンくださいって言うんですよ、
はあ、
でみんなね、なんか5人6人がバファリンくださいって言い出して、
うん、
あんまり病人出たら大事でしょ、
うん、
でよくよくお話聞いてみると、
うん、
バファリンもらえるんだと、
あーはーはーはい、はい、
もらえるもんなんだったら、
はいはい、
もらっときましょうみたいな
のになって、あ、はいはいはい、
それで、 バファリンなくなりかけて、うん、ちょっと大笑いしたことはありましたね。
まあある意味、うん、名古屋人っていいかもしれないですね。
あ、本当に。
うん、
でもまあそれは言っちゃ悪いけど、うん、大阪の人にもちょっと似てるとこあるんですけどね。
まあ大阪の方はまあもちろんそうでしょう。
本当に、
それはだってタダでもらえるものはもらっとかないと。
あの、だからタダでもらえるものが好きな人っていう、ところのやっぱり県民性が強いとこですね。はい、あ、でも名古屋の人大好きですよ。
いやいいですよ。あの、そんな名古屋人は愛すべき人たちですよ。
それはホノルルだったからみんな多分楽しい人が多かったんだと思います。
そうですよね。きっとビジネスマンではないわけですよね。
そうみんなあのツアーの楽しい旅行の人ばっかりだったからだと思います。う
ん、それあのきっとビジネスマンなのにそれ同じことをやるんだったらかなりなもんですからね。ね、
でも名古屋はなぜかね頑張ってあの就航の時はあのお味噌汁出しましょうっていうなぜか企画をした人がいて、それも名古屋の方は、赤だし、赤味噌が好きでしょ、好きでしょって言っちゃいけないけど、それにしましょうっていうことになって、エコノミークラスでもお味噌汁サービスっていうのをやっちゃったんですね。ただね、あのビジネスクラスとかファーストクラスではお味噌汁って出したりするんですけど、エコノミークラスでお味噌汁ってそれまで出したことなかったんですね。でいっぱい余っちゃったり残しちゃったりするのをこうシンクに流すじゃないですか、お味噌って詰まるんですよね。
あ、
飛行機がえらいことになるっていうのも名古屋でありましたね。This program was presented by Fredio.